怪談氷ポッドキャスト、古来より七つの橋の向こうはあの世につながっていると言われています。怪談氷ポッドキャストへようこそ。この番組は沖縄発のユーストリーム怪談番組、怪談氷で紹介できなかった皆さんからいただいた沖縄の怪談話や番組の感想をポッドキャストでお送りし、ここではない世界とあなたとの橋渡しをいたします。時には不可思議さに心震え、時にはそこにある思いに涙する、あやかしなひとときをどうぞご堪能ください。ナビゲーターは与那嶺優香がお届けします。夏真っ盛り、まさに怪談の季節到来ですよね。本当に暑い日が続いていますが、怪談氷ポッドキャスト、今回も涼しさを求めるあなたにぴったりな怪談をお届けいたします。冷えすぎにはどうぞご注意を。それでは今回も皆さんからいただいたお便りをご紹介しましょう。スタン・ハンナマさんからいただいたメッセージです。諸見里さん、小原さん、かやさん、リアちゃん、こんばんは。こんばんは。2年目も危機開会の生放送期待していますよ。私は皆勤賞を狙っていきます。スタン・ハンナマです。今回はお盆直前、愚僧からも直接いいねをいただく摩訶不思議生放送ってことでいいんですよね。ということで、前回の放送で戦没者パレードの不思議な話がありましたが、その話を聞いて思い出した話がありましたので投稿しますよ。この話は私が小学生の頃の先生が体験した話です。先生が放課後、職員室ではなく教室で仕事をしていたそうです。するとやたら上の階が騒がしい。先生は生徒が校舎に残って走り回っていると思い、注意をするため上の階へ。誰もいない。不思議に思ったけど教室に戻ったそうです。すると今度は何やら大声と廊下を走る足音、そして机を投げつけたような大きな音がして、びっくりして再び上の階へ。廊下には誰もいない。念のため教室の戸締まりを確認しながら一つずつ確認すると、ちょうど自分の教室の真上の教室に到着した時に大きな声で、先生急いでこっちも見てください、先生と聞こえたかと思うと、看護婦らしき人と軍服の数人が担架らしきものを担いで廊下を走っていったかと思うと消えたそうです。その教室の中にはたくさんの傷ついた民間人や軍服の人たちがうごめいているのが見えたかと思うと消えてしまいました。そしてまた静かな教室に戻ったそうです。私の母校は創立が100年を超える県内でも古い小学校の一つなんです。戦時中は何やら軍の施設として利用されていたらしいのですが、定かではありません。私が卒業した後にグラウンド整備が行われたんですが、その時に戦没者の遺骨が大量に見つかり、終戦直後ここで大掛かりな火葬が行われたことが分かったんですが、そのことと先生が体験したことがつながっているのかは分からないですね。はい、スタン・ハンナマさんからのメッセージでした。いや、戦時中のものが見えたっていうことなんでしょうか。それを考えるとこう怖い話なんですが、なんだか切なくなるようなお話でしたね。 さて、続いてのお便りは、神奈川県の T さんからのメッセージです。はじめまして。いつも楽しく怖がらせてもらっています。はじめまして。沖縄を出て本土で暮らしている私には、階段の中に出てくる地名が懐かしく、あの辺かなーなんて想像を膨らませながら聞いているので、怖さが倍増です。せっかくなので、沖縄にいた時の経験を送ります。あれは、私が中学の卒業を間近に控えた、ある日のことでした。当時生徒会に所属していた私は、次の学年への引き継ぎ準備のため、私を含めた6人の生徒会員のメンバーと夜の学校にいました。手こずりながらも全ての資料を作り終えた頃には、みんなクタクタという顔をしていました。しかし、夜の学校という状況にどことなく高揚感のあった私たちの中から、誰となく、なあ、肝試ししないか？2月に肝試しな？もうバカか。夏とかにやったら普通に怖いやし。そんな流れの中、夜の学校での肝試しが行われることになったのですが、完成した資料を職員室に持っていかなければならないということを思い出した私は、ビビったのか？という冷やかしを受けながらも、肝試しには参加しませんでした。そうして私たちは二手に分かれ、資料を届けるべく私は職員室へと向かいました。顧問の先生へ資料を届け、遅くまで残っていたことのねぎらいを受けつつ、他のメンバーが肝試しをやっていることについての話をしました。その時、先生の顔がふと曇ったのが気になったものの、私は職員室を後にしました。この字型になっている校舎で、職員室から生徒会室へ戻る道で、校舎の反対側にちょうど彼ら6人の人影が見えました。興奮した彼らと私が生徒会室へ戻るのはほぼ同じタイミングでした。ああ、もう全然怖くなかった、むしろ面白かったよな、口々に話す彼らに、そりゃあ6人もいれば怖くないだろう、そう言いかけたその時、私は気づいてしまったのです。確かに生徒会役員は6人ですが、あの時見えた影が6人なはずがないのです。なぜならその6人の人影を見ていた私は、その頭数に入っていないのですから。肝試しをやっていると話した時、この学校の卒業生である顧問の先生の曇った顔色を思い出した私には、それ以上言葉を続けることはできませんでした。すでに故郷を離れた私には、その学校でかつて何が起きたのか、それを調べる術も勇気もありません。もうすぐ同窓会があります。あれから15年、そろそろあの時のことを話してみようかな。神奈川県の T さんからのお便りでした。いや、もうそのことはもう言わなくていいんじゃないでしょうか。さあ、一緒に肝試しをしていた6人目は一体何者だったんでしょうね。はい、今回は学校での体験話を2つお届けいたしました。番組では沖縄にまつわる怖い話、不思議な話、あやかしな話をお待ちしています。お寄せいただいたお話はユーストリーム怪談番組怪談降臨や、この怪談降臨ポッドキャストで紹介いたします。宛先は cvo@fb1997.com cvo@fb1997.com までお待ちしております。この後は琉球おそろ草子のコーナーです。 琉球おそろ草子。琉球おそろ草子。このコーナーでは本家怪談降臨でもよく耳にする沖縄に古くから伝わる文化や受け継がれてきた言葉などを琉球怪談の著者小原武さんに解説していただきます。その足で沖縄各地を取材した小原さんならではの解説になっています。さて今回お届けするのはどういった内容なんでしょうか。どうぞお楽しみください。
こんばんは、怪談ライターの小原武です。今日は、皆さんに少しターリーという言葉についてお話したいと思います。ターリーというのはですね、沖縄ではよく使われる言葉なんですが、もしかしてあんたは今足りてるとか、タリーしてるとか、そういう風に使うことがあります。聞いたことない方は全くわからない言葉なんでしょうけど、これはすごい深い意味がある言葉でして、そのターリーというのは正式には神だりと言います。神だりって何だと思いますか。神だりというのは神様が、あるいは霊がその人に乗り移る状態のことを神だりと言います。つまり何かに乗り移られてぼーっとしている状態の人とか、夢見がちななんかそういう状態で歩いている人とか、あるいは本当に何かが乗り移っておかしくなっている人をたーりするという、そういう風に呼ぶんですね。でこのたーりっていう言葉は、まあ、要するに沖縄の人がそういう状態を受け入れているからこそ通じる言葉なんですね。沖縄で言われていることの一つに、ユタになる人、これは神様から選ばれてなるというふうに言われています。でユタになる前にですね、諸説これはまあいろいろあるんですが、修行をするとか、あるいは神だりの状態になってその神様のことを行うというふうに言われております。この神だりになるとどういうことになるのかということなんですけども、私の知り合いの知り合いで神だりになった人がいまして、いろいろ話を聞いたんですけども、ある時突然ですね、声が聞こえてくるんですね。で声が聞こえてくるだけではなくて、神様がいろんなことをしろと言うんですよ。でそのことの多くは本当に旗から見たらなんて言うんですかね、恥ずかしいことであったり常軌を逸したことであったりするわけなんですけども、その彼はですね、まあ本当おとなしい性格だったんですけども、神代わりになった途端、これ家族の方が教えてくださったんですけども、後ろにですね2メートルぐらいジャンプして飛んだんですね。全くそういうことできない人だったんですけども、それから庭にすごい琉球ヤシの高いもう10メートルぐらいある木があるんですけど、その木にですね捨てて登ったりですとかね、今まで本当におとなしい性格だったのが髪を金髪に染めてしまって、普段聞かないヒップホップみたいな音楽を弾きながら夜の国道を走って、で警察に止められたこともあるらしいんですけど、その時に電話かかってくるわけですね。お宅の息子さんこんなことをしてちょっと暴走行為をしてましたって警察から電話かかってきた時に、お母さんが警察の人に、すいません、うちの子今髪だりしてましておかしいんですって言ったら、警察の人が、あ、だりしてる、ああなるほど、じゃあ迎えに来てくださいっていうことで警察まず迎えに行ったという話も伝わっています。まあ警察の人も神だりしてるという言葉で、あ、この子は普通の子ではないんだっていうのがなんか分かったみたいですね。そういう共通の認識が沖縄の人々にはあるので、こういう神だりする、たりするという言葉が、まあ普通に使われているんだと思います。これは本土では多分通用しないような言葉だと思うんですけども、ちなみにですね、神だりした時にユタの人がですね、その人に言ったんですけど、あなたは今試されていると。でその時に多分100人ぐらいの人が同じ一人の神様に試されていると。で2年間神だりしている状態に耐えたら、あなたかもしくは誰かが選ばれると。それまでそういう状態が続きますよって、ユタになるならないはその間に神様が決めますということで、彼は本当に2年後、ちょうど最初におかしくなった日から2年後の日にパッてなんかが外れて、それから食欲も出て普通の状態になったらしいんですけど、結局彼は神だりはしたんですけども、ユタにはならずに 今普通の仕事をしています。もしかしたらその時の100人のうちの誰かが今現在ユタになって活躍しているのかもしれませんね。こんばんは、タリについてお話しました。怪談ライターの小原武史でした。それではまた。
いかがでしたか。琉球恐る草子、沖縄の神秘的な世界が少し近づいたように感じましたね。このコーナーでは取り上げてほしいテーマを募集しています。宛先は cvo@fb1997.com cvo@fb1997.com まで。以上、琉球おそろ草子のコーナーでした。怪談コールポッドキャスト。いかがでしたか。怪談降臨ポッドキャスト、お楽しみいただけましたでしょうか。そして月に一度皆さんのもとにお目見えするユーストリーム怪談番組怪談降臨、8月の放送は8月3日金曜日夜10時からクリックボイス沖縄にて生放送いたします。詳しくはクリックボイス沖縄で検索してください。それでは怪談降臨ポッドキャスト、この辺で。次回お会いできる夜を心よりお待ち申し上げております。ナビゲーターは与那嶺優香でした。さようなら。